それではもう一度このエペソ人への手紙の6章の10節から18節までをお読みいたします。エペソ人への手紙6章10節から18節、新約聖書口語訳になります。307ページです。口語訳聖書の307ページ、エペソ人への手紙6章の10節からお読みいたします。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ちうるために神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。それだから悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ちうるために神の武具を身につけなさい。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当を胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。私たちが持っている信仰の歩みの中で最大の力となるのはこの聖書の御言葉ですね。でもあるいはこれは私が安息礼を受けた時に、家内に買ってもらった聖書ですけども、もう37年間使っております。じゃあ安息礼を受けた牧師が37年間使っている聖書に力があるんでしょうか。そんなこと言ってませんよね。あるいは皆さん方、教科研究をはじめ聖書を勉強しています。この聖書を学ぶということは大切です。理解することも大切です。理解が大きいから力があるんでしょうか。それにつながる場合は必ずあるんですけども、それ以上に大切なのはこの聖書が証しするイエス・キリストとの個人的な出会いがあるかどうかなんです。イエスを深く知ってるかどうか、イエスと共に歩んでるかどうか、イエスが私たち一人一人にとってどういうお方であるかどうかを信仰の歩みの中で理解することです。パウロは言いました。私が生きているのではなくして、キリストイエスが私のうちにあって生きている、私のすべてはキリストの御手の中にあるんだと。そうなった時に御言葉は私たちの力になります。ただこのエペソ6章を少し学んでみたいと思うんですね。主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。二つの重要な事柄があります。ここで強くなりなさいと言っています。どういうことでしょうか。今以上に、あるいはさらに霊的信仰の成長をこの終わりの時代には経験すべきであるということです。命令形です。命令形はね、約束なんですよ。私たちが求めるならば、イエスが成就してくださる、イエスが共にいて私たちを導いてくださる。だからこの2つです。1つはさらに私たちの霊性を深めなきゃいけない、命令形であるからこれは必要不可欠です。でもそれは神が成就してくださるということです。私たちにとって命令形は最も大切な言葉です。でもそれを受け取ってその中で生きるならば、それは必ず成就することができます。何度も申し上げています。困難な時代は私たちは知恵、能力、そして信仰が必要です。これ大切です。困難な時代は知恵と能力、それから信仰が必要です。特に賜物の能力は大切です。ホワイトに言ってますように、金銭、経済力ですね、それからそれぞれの能力、 時間、これをどう使うか、キリストのために、教会のために、また働き手のために、それをどう使うかというのが大切です。確かにその通りです。しかし危機の時代になった時に最も必要なのは信仰です。それをエペソは言うんですよ。最後に言うと言っています。主にあって、その偉大な力によって強くなりなさい。私たちの戦いの相手は血肉ではない、人間同士ではないと言うんですよ。この世との戦いではないと言うんですよ。知恵や能力じゃないと言うんですよ。信仰だと言うんです。危機の時代、それはサタンとサタンの策略に対する戦いです。これは御言葉の力を得なければ勝利することはできません。つまり今は信仰中心です。でもご存知ですね、イエスが再びいらっしゃった時にイエスの前に立つのは信仰中心でしょうか。違います。信仰のみになっちゃうんです。信仰のみになるんです。イエスを信ずる、イエスに明け渡す、イエスと共に生きる、これがなければ立つことはできません。繰り返します。能力、知恵、大切です。経済力、金銭、大切です。持っている能力、賜物、大切です。時間もどう使うか、大切です。これによって私たちはキリストのために、聖書の御言葉を信ずる者として歩んでいきます。でも今は危機の時代、終わりの時代に入りつつあります。信仰中心です。信仰がなかったら乗り越えていけません。なぜでしょうか。相手が血肉じゃないと言ってるんですよ。サタンとサタンの勢力、そしてサタンの策略であると言ってるんですよ。これに勝利する方法は信仰です。だから私たちの持ってる三天使の使命の最後の言葉なんですか。信仰を持ち続ける生徒の忍耐。これは信仰持ちましょうね、大変でしょうね、訓練、本当苦難がありますね、でも持ちましょうということも一義的にあります。それ以上ですよ。信仰中心に生きなさいって。信仰を持っていれば勝利することができるって。どんな困難があったとしても、どんな激しい戦いがあったとしても、信仰を持ち続けるときに私たちは勝利することができるという約束です。そしてここで、悪魔の策略に対抗して立ちうるために神の武具で身を固めなさい。ここで、ここも2つの重要な事柄があります。一つは、繰り返し申します、敵は血肉対人間ではなく悪の霊サタン、そしてそのずる賢い策略です。私たちはそれに対して戦いを挑んでいかなきゃいけません。そしてこれ、勝利しなさいと書いてるんですよ。敗北ダメだって言うんですよ。よく戦った、敗北したけれどもよく戦いました、これじゃダメだって言うんですよ。最終時代には神の武具で身を固めて、私たちは戦い、この戦いにおいて勝ち抜きなさいって、完全に勝ち抜いて固く立ちうるために神の武具を身につけなさいって。勝利しか私たちには信仰の歩みは残されてないって言うんですよ。でも勝利することができるという約束です。そして読んでみますと、ご存知ですね、もういろんなことがこうあるんですね。真理の帯、正義の胸当て、平和の福音、信仰の盾、救いの兜、全身に装備しなさいと言ってるんですよ。真理の帯は腰、正義の胸当ては胸、平和の福音の備えは足、信仰の盾は手、救いの兜は頭。あなたの生活のすべてが信仰によって支えられてますかと言ってるんですよ。全身を信仰を通して、そして悪魔の戦いに備えなさいと言ってるんです。 どんな悪魔の策略が強くても、私たちが全身に神の武具を身につけるならば勝利することができるんですね。ただこれを読んでみますとね、悪しき者の放つ火の矢を消すことができる。今まで読んだのは防御です。どんな悪魔の素晴らしい、もう本当に考えられないような、例えば、ご存知ですよね、光の天使に偽装する知恵も持ってる、強力な戦いをしてくる。でも どんなに悪魔が力強い、そして本当に考えられるような戦いをしても、この神の武具を身につけてたらそれを防ぐことができるという約束なんです。でもこれでは勝利できないんです。防ぐだけでは勝利じゃないんです。戦いなさいって言うんです。それが御言葉なんです。こう書いています。また救いの兜を買うに御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいって言うんですよ。神の言葉を通して勝利しなさいって言ってるんですよ。祈りと願い、そして常に祈り続けなさいって言うんですよ。祈り続けることによって、御言葉を補給することによって、そして そのことを通してサタンと戦い続けなさいって、勝利をしなさいって、負けることはない、敗北することはないって言ってるんですね。福音の奥義をここで明らかに示しうることができるって。福音って何ですか？イエスが十字架で私たちのために罪を負って勝利されたんです。勝利なんですよ。黙示録のテーマは勝利です。イエスが勝利した書いてありますね。後で読んでみてください。サタンとサタンの勢力は自分の終わりが近いことを知って、心を一つにして私たちに挑んでくるって言うんですよ。心を一つにするって一番難しいじゃないですか。でもサタンとサタンの勢力は心を一つにして私たちに対抗してくる、策略を練ってくる、光の天使として私たちを騙そうとする。しかしイエス・キリストは主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。そしてイエスと共に歩み、イエスを愛し、イエスの備えられた道を歩む者もイエスが勝利したから勝利すると言ってるんですよ。最終時代は勝利の時なんです。敗北しちゃダメなんですよ。そのために御言葉、御霊の剣である御言葉を用いなさいと言ってるんです。質問します。皆さん、御言葉を用いてるでしょうか？暗唱性格大切です。自分を養うことになるかもしれません。いろんな聖書のことを確認して、聖書はこう言ってるの大切です。多分今期の聖書研究ガイドでこんなふうに言ってましたね。聖書を教理的に聖書を理解するよりも、それぞれに持ってる小さな証の方が力があるって。そう、一時的に正しいんですけども、そこにいるから教会に力がないと私は思ってるんですよ。教科が間違いと言ってるんじゃないんですよ。そうですよ。聖書を教理的にいろいろ理解して、そしてそれを解くよりも、小さな証であっても、イエスと出会った、イエスがこんな方である、こういうことを受けることができた、それを証しする方が力がある。その通りですね。でも終わりの時代は違います。御言葉そのものの力を示しなさいと言ってるんですよ。神の言葉は生きていて力がありと書いてあります。今日4つですね、神の言葉に関する聖書の御言葉を挙げてみたいと思います。まず最初にですね、ヨハネの5章の39節です。新約聖書の144ページになります。新約聖書144ページです。ヨハネによる福音書の5章の39節です。お読みいたします。ヨハネによる福音書5章の39節、口語訳聖書 144ページです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べてるが、この聖書は私について証しするものである。あなた方は調べてるって言ってるんです。調べてもいいんですよ。違う、この御言葉はイエスそのものであるって、イエスの証であると、イエスは成し遂げたその勝利を得ることができるものであるって。調べることも大切です。でもあなた方は永遠の命がある、救いがあるんだろうって、こう求めていけば、私たちはキリストと出会い、キリストと共に歩んでいけ、御国に至れるんだろうって、その通りです。でもそれ以上であるというんですよ。これはイエスについて証ししてるってよく言うんですよ。聖書は教理的だという、まあ、牧師も多いんですよ。これ教理じゃないと私は思ってるんですよ。イエスの証ですよ。イエスの成し遂げた証そのものなんですよ。イエスは今から2000年前に私たちの罪の贖いを成し遂げられました。勝利しました。そしてこう言えるんですよ。あなた方は新しく生まれ変わることができる。イエスだけ言えるんですよ。ニコデモに新しく生まれ変わらなければ神の国を見えないって。いえ、それはその通りだけども、なかなか新しく生まれ変わるのは難しいって。人間は変わりはしないって、イエスだけ言えるんですよ。ヨハネ読んでみてください。私が地上のことを証ししているので、なぜあなた方分からないのかと。ニコデモが、いやそんなこと、彼は聖書について調べた人です。永遠の命について知ってる人です。イエスを認めた人です。なのに自分を見たら、なかなかそれは難しい。もう一回生まれ変わって、お母さんのお腹の中に入って、そうすればそれ不可能だと言ってるんです。違う、水と霊だって。イエスのこの言葉には意味があるんですよ。水と霊から生まれ変わりなさいって。そしたら、そんなことありえましょうか。イエスは言います。なぜ私が地上のことを証ししているのにあなたは分からないんだって。そうであるならば天のことを言っても分かるはずがないだろうって。私たちは御言葉をもう一回確認すべきです。今までの歩みが間違ってると言うんじゃないんですよ。もう最終時代に入ってるんですよ。勝利しなきゃいけない時代に入ってるんですよ。神の武具を身につけなきゃいけないんですよ。それ以上に勝利しなきゃいけないんです。2番目になります。ヘブル人の手紙の4章です。346ページです。4章になります。12節からです。口語訳聖書346ページ、ヘブル人の手紙の4章の12節からお読みいたします。ヘブル人の手紙4章の12節から。というのは、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに察し通して、心の思いと志とを見分けることができる。そして神の御前にはあらわでない被造物は一つもなく、すべてのものは神の目に裸であり、あらわにされているのである。この神に対して私たちは言い開きをしなくてはならない。皆さん、御言葉をこう用いてるでしょうか。実は自分のことは自分が一番よく分かってるんですよ。その通りですね。でも御言葉によって、私たちが御言葉を受け入れて、それがイエスの証そのものである、イエスの成し遂げられた御業そのものである、 それを受け取り続けるときに自分の本当の姿を見ることができると聖書は言うんです。例えばパウロどうでした？律法の義については落ち度はない。もうサンヒドリの議員、ロマ市民権持ってたかもしれません。ヘブル人の中のヘブル人、ベニヤ民族の出身、そしてガマリエルの門下、律法の義について落ち度がない。8日目に割礼を受けた。その彼は自分のことをよく知ってると思ってました。見てみろ、私はね、聖書勉強してるぞ、ヘブル人の中のヘブル人だぞ、8日目に割礼を受けたぞ、ガマリエの門下だと、立法の義について落ち度がないぞと、自分のこと一番自分知ってるぞと。全然知らなかった。ダマスコ途上でイエスに出会ったんです。主よ、あなたはどなたですか。お前が迫害するイエスである。やっとイエスに出会って、イエスの言葉を聞いて自分自身の状態が分かったんです。我々もそうなんですよ。自分自身のことは分かってないというんじゃないんですよ。でもここで神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して、心の思いと志を見分ける。私説教しましたね、心と思い、志まで入ってるんです。心って何ですか？イエスを信ずるということです。受け入れるということです。でも思いは変化するじゃないですか。志はこう歩んでいきたいっていう、全部それを確認できるって言うんですよ。ペテロは3度になんだ時にね、あなたはニワトリが2度鳴く前に私を3度知らないという。彼はイエスのこの言葉を受け入れることはできませんでした。イエスが嫌いだったんですか？違いますよ。3年半従ってイエスが大好きになったんですよ。溢れるように従っていきたいと思ったんですよ。イエスが自分を信用してくれないのが悲しかったんです。でもあえて比較します。ゲネサレ湖畔で漁師として働いてた時にイエスが何て言いました？沖に漕ぎ出して網を下ろしてみなさいって言いました。その時ペテロこう答えたんですよ。私は一晩中働きましたけども一匹も取れませんでした。イエス様、あなたの言葉は素晴らしい、本当に私の心に響いた。しかしあなたは漁師ではないじゃないか。私はガリラヤの子のことをよく知ってる。朝早くから働いて、そして一匹も取れませんでした。昼間ですよって。沖に漕ぎ出すんですか？でも彼どう言いました？お言葉ですからって。この時の方が信仰あるんですよ、ある意味。お言葉ですからって言ったんですよ。この時なんですか？もう正直だから、いや3年半前ならともかく今はあなたのために命を捨てる覚悟ですって。その通りだったと思います。間違いなかったと思います。正直だとワイドにも言ってるんですよ。でもイエスの言葉聞かなかったんですよ。それは悲しかったんでしょうね。もうちょっと信用してくださいよって。私がこう言ってるのは自分のためというよりもあなたを愛してるからです。それでも御言葉優先なんですよ。御言葉をどう受け取っていくかが大切なんですよ。私たちの神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨と、だから御言葉を勉強してよく分かった、調べる、それは大切だと思います。でも今の私たちがどういう状況であるかということを見せてもらうんです。ホワイトに言ってます。信仰者が最も豊かな時は良心が敏感であり和らげられている時だって言ってるんですよ。面白いですね。このヘブルもこう書いた後で14節が出てくるんですよ。あなた方は御言葉生きてるからね、心の奥底まで、まあ、罪深いところも、まあ、感謝も賛美もあるんでしょう。あなたの気づかないところもちゃんと御言葉を通して気づくことはできるよって。見抜いてるよだって言ってるんですね。 神の目には裸であり、あらわにされているのである。この神に対して私たちは言い開き、あ、厳しいな、全部見通されてるのかって。自分で自分のこと、だってイエスね、ペテロよりもペテロのこと知ってたわけです。ああそうなのか、ダメなのか、それじゃあ良心が敏感であっても和らげられません。だからヘブルの14章を付け加えてるんですよ。あなた方が御言葉によって自分の真の姿を知るならば、むしろそのことを通してイエスの愛に触れることができるんだ。イエスの成し遂げた御業、イエスがどんな思いであなたの傍らにいるかを知ることができるんだ。さて私たちは諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。この大祭司は私たちの様子を思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。御言葉によって自分の今の状態を示していただくならば、私たちはイエスの成し遂げた御業、イエスの限りない愛、イエスの備えられた道を選び続けることができるんですね。このヘブルの4-14がなぜこんなところに来るんだろうか。実に御言葉は2つの役割をいたします。皆さんの心の奥底を示すんですよ。罪深いところも感謝もあるかもしれません。でもその傍らにいてくださるんですよ。何度も言うよ、あなたの存在は大切だって。私はあなたのありのまま、等身大、あなたの今を受け入れるんだって。でもあなたはあなたの今を分かってるようで分かってないとこあるよと言ってるんです。本当にあなたの今を分かってるかいって。それは御言葉を受け取るしかないんだ。御言葉によって示されるんだ。自分で自分を見るのは限界がある。誠実であっても限界って。ペテロ誠実でしょ。イエスを裏切ろうと思いました。こんなに立派だから私は私でやろうと思いました。違いますよ。主よ、私はあなたと一緒ですと言ったんですよ。どんなことがあっても、それでも自分が分かってない。でもあの時もそうでしょ。失敗した時にイエスはどう言いました。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。ちゃんとヘブルの4章の14節を付け加えてくださってるんですよ。大丈夫だって。とことんあなたは自分のことを知るであろうって。3年半従った、成長もした、素晴らしい、問題ない、あなたの気持ちは正直だ。それでもあなたの心の中にはこういうものがあるんだって。でもそれすら私は癒すことができる。いや、そのためにこれから十字架にかかるんだ。あなたのために祈った。この地上で最大の力はイエスの言葉ですけども、そのイエスの言葉をあえて言うならば、イエスの祈りですよ。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。立ち直ったらって。勝利するためには今の私たちがどういう存在であるかをより深く知ることです。極悪非道だと言ってんではありません。でも御言葉によって私たちがどういう状態であるかを確認すべくです。イエスという方は、私読んでて不思議に思うのはですね、あまり説得してないんですよ。まあ釈伏もしてないんですよ。例えば有名なのありますね、何の権威によってこれらのことをするんですかって、律法学者パリサイ人に聞かれましたね。でイエスが、じゃあ私も一つだけ聞きますよって。ヨハネの幕末ですまは天からですか人からですか。彼らはもう勉強してます。立法の技術って落ちてないんですから。だって一生懸命やっても平安がなかったらもっと厳しくしてもっとやるっていうのは彼らだったんですよ。考えた。いや、もしここでイエスの言葉を否定したら民衆はヨハネを認めてるからこれは問題だ。しかし 今ヨハネ認めたら自分たちが間違いであることを認める。分かりませんって言ったんです。イエスの考えられない答えですよ。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言うまい。日本中の牧師はこんな接し方してませんよ。分からない、いや違いますよ、あなたは気持ち分かるけども、こうこう聖書こうですよって言いますよ。少し勉強してみませんかって、世の中こうですって。イエスは釈迦してないんですよ。何ですか。イエス存在が証だからですよ。イエス存在が力だからですよ。イエスの言葉は力そのものだからです。あなたの罪が許されたったら許されるんですよ。私に何をしてほしいのか、見えるようになることです。見えるんですよ。ラザロよ出てきなさいと言ったらラザロは出てくるんですよ。これがイエスの言葉なんです。なんとか説明しよう、私なんかなんとかして説明しようこう思います。まあ、それが牧師の務めかもしれません。それを否定してんじゃありません。でもイエスは証そのものの方でした。そしてそれを考えるときに、この皆さんご存知の詩篇の119編を読みいたします。旧約聖書859ページです。旧約聖書の859ページ、口語訳聖書ですね。詩篇の119編です。詩篇119編105節です。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。何度か申し上げました。私たちは最も大切なものがあまりにも無条件で与えられているので、その素晴らしさがわからないんですよ。繰り返します。空気に日々感謝しておられる方いらっしゃいますか。水に日々感謝しておられる、まあ、砂漠に住んでたら別ですか、いらっしゃいますか。それよりも犠牲を払った方に人間は感謝するんですよ。食材であるとか云々であるとか、空気は当たり前にあふれるように与えられています。しかも生理的に呼吸しますから、呼吸することでさえ普通です。イエスも全てイエスが成し遂げたんですよ。備えてくださったんですよ。でも私たちが神に生かされているんだったら、朝起きた時に、あ、この空気を神が与えてくださった、この空気によってあふれるように豊かに生かされているんだということを確認するような気持ちで御言葉を確認すべきだと言っているんです。御言葉を読んでないわけじゃないでしょ。でもそこまで御言葉、これがないと生きられないと思ってますか。これによって生きてるんだと思ってますか。あなたの御言葉は我が足の灯火、日々の生活の中の具体的な助けだ。我が道の光、どこに歩んでいくかということを示すものである。そして、もう一箇所お読みしたいと思います。これは何度も私使っている使徒行伝の二十章になります。使徒行伝の二十章、新約聖書の217ページです。新約聖書217ページです。口語訳聖書になります。217ページになります。二十章の32節になります。使徒行伝二十章32節です。今私は主と恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、聖別されたすべての人と共に御国を継がせる力がある。ホワイト人がですね、本当に 最終的な世界総会で出た時にこの御言葉だと言ったんですよ。いや、学ぶこと調べること大切なんですよ。でもこれがイエスを証ししておられるんですよ。この言葉そのものに力があるんですよ。イエス語りましたね、あなたの罪は許された。これ他人事でしょうか。 ニコデモ、私もニコデモぐらいだな、まあ、イエス様大好きだし従ってるけど、いやなかなか自分変わらないし、うんぬんだなって。水と霊、いや否定はしない。でもこの御言葉が私たちにとって力なんですね。あの新約聖書の癒し見てもそうなんですね。例えばカナンの女が、まあ、ついてついてついてもう無視されたり、まあ、厳しい言葉聞いたり しましたね。で最後にイエスがこう言ったんですよ。子供の食卓があるって、食卓のパンを子犬に取って投げてやるのはよろしくないと言ったんです。彼女どう言いました？イエス様、私あなた認めてるけどもちょっと言い過ぎじゃないですかって、まああなたがだから何か意味があっておっしゃってるのかもしれませんけども、ちょっとあまりにもひどいじゃないですか、差別じゃないですか、言ったんですか。彼女はこう言ったんですよ。主よ、お言葉通りです。主よ、お言葉通りです。そしてイエスは反対にこう言いましたね。子犬もその食卓から落ちるパンくずをいただきます。イエスこう言ったんですよ。その言葉で十分であると。この証しするイエスと出会うならば、そのイエスにはそういう気持ちで買ってあってほしいというのが今日の私の勧めなんです。なかなか聖書を調べても自分の信仰の足りなさある、つまずくことあるかもしれない。でも調べて調べて、これイエスを証しする、そのイエスに語りたいときにはそういう思いで語ってほしいんですよ。感謝しますって、主はその通りですって。あの有名な百卒長もそうですね。何て言いました？イエスは行きますと言ったんです。その時に、いやいいですってイエス様遠慮したんですね。どういう遠慮でしょうか。ただお言葉をください、そうすればしもべは治ります。でも誤解しないでくださいね。聖書そのものに力あるんじゃないんですよ。よし書いてあるから開いて、こう、ああなるほど、二宮が37年間も使ってたからこの言葉の力、そんなもんじゃないんですよ。勉強して勉強して、パウロは律法の義について落ちてはないって言った。あのイスラエル旅行した時に、そのイスラエルでガイドしてる方が、自分もヘブル大学で学んで、さすがにいろんなこと分かった、ヘブル語も分かった、聖書分かったと喜んでた。まあ、高校生ぐらいのですね、全国から集まってくれます聖書大会があったらしいんですよ。それに出たら、例えば新明記の何章何章って言ったら、ブワーッともう全部やって、彼はアングリしたって言うんですよ。パウロなんか律法の義について落ち度がないって言ってるんですよ。それでもダメだって言ってるんです。彼こう言ってますね。イエス・キリストを知る知識の絶大な価値と比べたら、全ては塵あくたである。私がイエスを受け入れて、イエスの中に自分を見出すって。でもそれ何て言ってます？それが復活の力に預かることだって言うんです。新しく生まれ変わることは復活の力に預かることでしょ。でもヨハネ17章でこう書いてるんですよ。あの新しく生まれ変わらなければ神の国に入りません、端的にも救われないと言ってるわけです。復活の力をもらわなかったら私たちは生まれ変われません、その通りなんです。でもヨハネ17章でこう言ってます。永遠の命とは父並びに父が使わされたイエス・キリストを知ることです。我々がイエスの言葉だから、皆さんこうですね、私も手紙がありますね。手紙、大切な手紙、まああえて言います、同じ文章で同じことを書いてる手紙2つもらっても言葉の意味違ってくるでしょ。まあ、あの分かりやすく、まあ、あの人なんかどうでもいい、まあ、あんまり手紙も欲しくないという人から素晴らしい手紙もらったとしても、まあ、そんなことあるかどうか分からんけど、ほとんど言葉に力ないでしょ。でも本当に自分のことを受け入れてください。私もその人を愛してる、その人と共に歩みたい、絆を深めてたらその言葉に力がありますよ。電話でもそうですね、ビジレイク並べてそれ悪いって言うんじゃないんですよ。でも元気って 人格でしょう、言葉というのは。イエスがその言葉で十分であると言ったときに、カナンの女は自分のすべてをかけた言葉です。主よ、その通りですと言ったときもそうなんです。御言葉はそういう出会いを与えてくださるって言うんですよ。なかなか今の世の中で対人間にそんなことやったら裏切られたりつまずいたりどうしようもなくなってしまいます。だから申し上げたんですよ。聖書を学んでイエスという方が分かったら、そういう思いでイエスとぶつかってみてくださいって言ってるんですよ。今までがダメだったって言ってるんじゃないんです。もう一回申し上げます。ペテロの思いですね。ニワトリが二度鳴く前に三度私を知らないという、ゲネサレ湖畔で魚がいっぱい戸惑ったのは同じなんですよ。私は専門家の領地だよって、日々戦ってるよって、そのことによって正義立ててるよって、あなたは素晴らしい言葉を語ったのを認めるけども、漁師じゃないじゃないかって、いつどこでどういうふうに漁をしたらいいかよく分かってるよって、その私が朝早くから漁師として働いた、一匹も取れなかった、あんた何ちゅうこと言うんだって、真昼なのにしかも沖に漕ぎ出せと言ってるんですよ。ここで何度申し上げます。イエスがね、そこに魚をおびき寄せたら網を下ろせるんですよ。見てみれば、まあ、大変だったな、でも私がそこに網を下ろすように魚を呼びさせたらいいんですよ。そうしなかったんです。あえて何て言いました。沖に漕ぎ出せ。覚悟決心は必要なんです。イエスで覚悟決心は必要なんです。沖に漕ぎ出しなさいって。彼悩みました。でもお言葉ですから。イエスの言葉には力があります。何も三度否んだ時のペテロは間違ってたっていうんじゃないんですよ。でもそのイエスの言葉にいかに力があるかということを、実はイエスはあのことを通してペテロに示したんですよ。だから彼が一番成長したのはあの時なんだと私は思います。だからヘブルの4章の14節がつくんですよ。全部心の中まで見通すんだと、もうどうしようもないぐらい我々はさらけ出される。しかしイエスは大祭司であるって、はばかることなく遠慮なく神の御座に近づこうではないか。最後にイエスの方法をもう一回確認して終わり立てます。イエスがサタンと戦った時にサタンを釈服しました。40日40夜もう空腹いっぱいですよ。石をパンに変えてみなさい。あんた違うぞ、この旧約聖書にこう書いてる、ちょっと言い方間違えだろ。違うんですよ。人はパンだけで生きるのじゃない、神の言葉によって生きるって。教理で買ったんでしょうか。御言葉の力で買ったんですよ。飛び降りてみなさい、試してはならないって。栄華をあげようって。イエスは御言葉です。あなたの罪が許されたと言い、許されます。ただ私たちはそのイエスの言葉を理解するために、今日まず進めたいのは、ぜひ御言葉を学ぶことによって自分のいろんなところを示していただき、そしてそこに現れるイエス、そのイエスと対話をしてくださいと申し上げて、今日してたらそれはそれでいいです。そのことによって私たちは信仰の成長を豊かに経験することができると思います。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、聖別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。